ふるさとの風。放送を聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、拉致問題関連インフォメーションのコーナーでは、北朝鮮による拉致被害者を救出する運動のシンボル、ブルーリボンについてお伝えします。列島だよりのコーナーでは、日本の冬のレジャーについてご紹介します。また今週の一曲のコーナーでは、横田めぐみさんのご家族のリクエストでアニメアタックナンバーワンの主題歌をお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。
よろしくご協力お願いいたします。
拉致被害者多数おります。
今週はブルーリボンについてご紹介します。ブルーリボンは北朝鮮による拉致被害者を救出する運動のシンボルです。街頭で拉致被害者救出の署名活動などを行う時も、活動する人たちの胸にはいつもブルーリボンが揺れ、参加者にもブルーリボンが配られます。多くの市民がブルーリボン運動に参加することで、拉致問題についての認知を社会に広めています。ブルーリボンの青、それは北朝鮮と日本の間に横たわっている日本海の青さを、また拉致被害者とその家族を結んでいる青い空をイメージしたものとのこと。ブルーリボンが生まれたのは2002年の夏、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会救う会の青年組織の人たちが、救出運動のシンボルになるものを考えようと相談して生まれたものです。アメリカのリボン運動、愛する人の戦場での無事を祈り帰還を願うのシンボルとしての黄色いリボンにヒントを得たそうです。このリボンが考案されてすぐ2002年の10月15日に5人の拉致被害者が帰国した時、早速使われました。飛行機のタラップを降りてくる5人の胸にはブルーリボンが揺れていました。また2006年4月、拉致被害者横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんがアメリカのブッシュ大統領と面談を行った際、ブッシュ大統領もブルーリボンを胸につけ、拉致問題の解決への協力を約束しました。ブルーリボン運動を呼びかけ精力的に活動を行っている北朝鮮に拉致された日本人を救出する市民ネットワークの代表、山本晃美さんに北朝鮮に囚われている被害者の方々へのメッセージを伺いました。
一人でも多くの拉致被害者を一日も早く日本の国に取り戻していきたい、そういう思いを持って運動しておりますので、一人でも多くの方に胸に青いリボンをつけていただきたい、あるいはあの青いブルーリボンバッジをつけていただきたいと心からそう願っております。皆さん、絶対に希望を失わないでください。皆さんたちが必ず日本の国に帰れるよう、そして必ず家族の皆さんに再会できるよう、私たちは 国民も政府もそして全ての人たちが今力を合わせて活動しております。希望を失わないでください。
全ての拉致被害者を早期に救出しようと願う人々の意思によりブルーリボンの輪はますます広がっています。続いてはニュース解説です。このコーナーでは拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを専門家の方に解説していただきます。日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授を1月11日にスタジオにお招きしてお話を伺いました。テーマは新年の共同社説についてです。
今回の共同社説の最も注目される点というのは2012年というある中期的な目標を出してきたことだと思います。2012年は金日成主席の生誕100周年にあたると。で、その2012年に、北朝鮮がこれまで進めてきた共生大国の大きな門を開けられるようにしたいと、すなわち共生大国建設である節目にする年に2012年を持ってくるということをいたしましたが、これは極めて異例でありまして、北朝鮮が中期的な目標を明示するということはこれまでは少なくとも金正日時代には一回もありませんでしたから、4年後の目標を掲げるということが注目されると思います。で、この4年後という意味は ある意味でその北朝鮮の国民に与えるメッセージは4年間は経済が良くならないという意味になろうかと思いますが、逆に4年間準備をして2013年以降経済的にも経済復興を図る、あるいは国民生活の向上を図るということができるような目処をこの4年間でつけたいんだということだと思います。で、実は2012年というのはちょうど韓国に新しく誕生します、イ・ミョンバク政権の最後の年にあたるということでありますので、その点の意識も非常に反映されていると伺われますのは、今回の共同社説ではイ・ミョンバク政権に対する批判めいたことは一切ありません。で、様子を見るという感じもあまり伺われないと。で、むしろ今のイ・ミョンバク政権との間で南北の協力交流といったものをどんどん進めていきたいと、協力事業について言えば多方面にわたってやりたいし、交流とか協力と広い意味で言うならば、それを拡大し発展させていくということを南に対して呼びかけるということは、イ・ミョンバク政権との間もいい関係を持ちたいというよりも、韓国から今後4年間は継続して支援を受けたいんだと、援助してもらいたいんだという意思が表れていると思います。で、もしそれがうまくいけば、韓国の援助が4年間保証され、他方では中国も胡錦涛政権が2012年までということになりますので、中国からの支援も受けられるということであれば、最低、生きていくということは可能になるということだと思いますの で、それを前提にして2013年以降の、国の立て直しと、とりわけ経済の立て直しということであれば、やはり大事なのはアメリカとの関係の進展、および日本との関係の進展ということになると思います。で、この2点についても今回の共同社説にはその北朝鮮の希望というようなものがやはり反映されていたと。で、特にアメリカにつきましては、もはやアメリカの脅威というものを大きく感じていないということが今回の共同社説の中には明確に出ていたということが言えると思いますし、そしてアメリカとの間ではさらに関係を進めていきたいということで、休戦協定を平和協定に変えるということも呼びかけられましたが、これは1995年以来の北朝鮮の提案でありますので、米朝関係が今後発展する可能性が出てきたし、それをなんとか進めていきたいという北朝鮮の意思が非常に強くそこにも反映されていると思います。で、さらに今回の共同社説では我々に友好的に対する全ての国との親善協力関係を一層強化すると ということが歌われました。これも実はキム・イルソン時代まで遡らないとこういう表現をしたことがありませんので、この友好的に対する全ての国というその中に日本が入ってくることは当然でありますので、間接的に日本との関係改善とあるいは正常化というものを希望していることも十分に伺われたということになろうかと思います。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。ノーベル文学賞受賞作家である川端康成の小説雪国の一節。この雪国の舞台は新潟県の温泉町越後湯沢です。新潟県は拉致被害者曽我三好さんのふるさとであり、横田めぐみさんが住んだことのある土地でもあります。日本列島にはこの越後湯沢をはじめ3000を超える温泉地があります。冬はことに暖かな温泉の恋しい季節です。今週は古くから日本人が愛してやまない温泉の話題をお届けしましょう。拉致被害者石岡徹さんのふるさと北海道にもたくさんの温泉があります。東の方の釧路湿原にある温泉では、運が良ければ特別天然記念物に指定されているタンチョウズルを眺めながら露天風呂に浸かるという贅沢が味わえます。札幌の南西にある洞爺湖温泉では、目の前に広がる洞爺湖や羊蹄山の美しくも雄大な自然の景観を眺めながらゆったりとした時間を過ごすことができます。拉致被害者松木薫さんのふるさと熊本県や原田大樹さんのふるさと長崎県にもたくさんの温泉があります。お聞きいただいたのは長崎県の雲仙普賢岳の中腹にある雲仙地獄谷のお湯が噴き出す音です。雲仙地獄ではそこかしこから黙々と白い噴煙が立ち上り、硫黄の匂いに包まれます。この白い湯煙の立ち上る幻想的な風景を眺めながら楽しむお湯はまた格別です。拉致被害者松本京子さんのふるさと日本海に面した鳥取県は温泉王国鳥取とも呼ばれ、自然と一体となった温泉が数多くあることでも有名です。山陰地方最大の温泉地といわれる三保湾に臨む海景温泉は、日本四名山に数えられる大山の懐に抱かれ、日本海をも一望できる海辺に広がる海水の温泉です。潮風香る展望風呂で雪をいただく大山や、日本海の大海原に沈む夕日やいさり火を眺めながらのんびりとくつろいだり、取れたての冬の幸松葉ガニやブリなどに舌鼓を打ったり、私たち日本人が愛してやまない温泉、温泉は地元の人々には日々の疲れを癒す安らぎの場となり、またその紅葉を求めて遠くからはるばる足を運ぶたくさんの旅人をも温かく迎え、心身ともに私たちに安らぎを与えてくれます。以上、列島だよりでした。さて次は 拉致問題解説のコーナーです。今週は拉致問題が発生した経緯についてご説明します。1970年代から80年代前半にかけて、多くの日本人が不自然な形で姿を消しました。日本の当局による捜査の結果、これらの多くは北朝鮮の工作員が日本人を暴力的に、あるいは言葉巧みに騙して北朝鮮に誘拐していったものと分かりました。また中には海外滞在中の日本人が連れ去られたケースもありました。2002年9月の日朝首脳会談において、金正日国防委員長は北朝鮮による日本人拉致を認め謝罪し、その結果5人の被害者が帰国を果たしています。北朝鮮が拉致を行った理由はいくつか明らかになっています。まず、北朝鮮工作員が日本人に成り代わるため身分を奪おうとしたことです。また工作員が日本人らしく振る舞えるよう日本の言葉や習慣を教えさせるためです。このほか、1970年に日航機淀号をハイジャックし、北朝鮮を拠点に活動している日本人犯人グループが活動を続けるために日本人を連れて行ったこともあります。これらの行為はまさに日本の国家主権を侵害し、日本国民の人生を奪った未曽有の国家的犯罪行為であると言わざるを得ません。現在日本政府は拉致被害者として17名を認定しています。この他にも拉致の可能性を否定できないケースがあり、調査・捜査を進めています。日本政府は認定被害者に限らず、すべての拉致被害者の帰国を北朝鮮に求めています。日本政府が拉致被害者として認定している17名は次の方々です。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、千村康さん、千村吹江さん、蓮池薫さん、蓮池由紀子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我ひとみさん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。次回からは日本政府が認定している拉致被害者17名のうち、日本への帰国を果たしていない12名について、拉致された時の状況などをご紹介します。以上、拉致問題解説でした。続いては、北朝鮮拉致被害者のふるさとの声のコーナーです。今週は拉致被害者横田めぐみさんの小学校時代の校長先生、馬場芳恵さんからのメッセージをお届けします。横田めぐみさんは1977年11月15日13歳の当時、新潟市において下校途中に拉致されました。馬場芳恵さんは現在86歳になられますが、新潟の救う会の会長を務めておられ、拉致被害者の救出に向け精力的に活動されています。それでは、馬場芳恵さんのメッセージをお聞きください。
めぐみさん、お元気なことと思って私のこの話をぜひ聞いてくださいね。あなたのご両親は現在、いや、めぐみさんが日本の国から姿を消してから異常と言っていいほど超多忙の日々を過ごしておられます。ご両親はめぐみさんだけでなく、北朝鮮に拉致された日本人全員を救出するため先頭に立っておられるのですよ。弟さんたちもご両親と一緒になってアメリカ、スイス、韓国などに出かけ、拉致の問題を世界中に訴えております。私は拓也さん、哲也さんが めぐみさんと一緒に新潟小学校へ転校してこられた当時のことを思い出し、あまりにもたくましく立派な青年になったことに驚き、嬉しく思わず涙しております。思い出すことがあります。5年くらい前になったでしょうか、ご両親とお父さんたちを囲んで私たちが在籍した頃の新潟小学校の教職員の集いを持ちました。話はタイムスリップして懐かしく楽しい回となりましたが、その時哲也さんが思いを込めた口調で、皆さんお姉ちゃんは必ず帰ってきます、めぐみちゃんが帰国したら新潟駅から古町市役所まで祝賀パレードをやりたいと思うのですが、よろしくお願いいたします。この言葉で歓声に拍手に会場が沸きました。めぐみさんの救出帰国を期待し記念する喜びのざわめきの中で、私は新潟市民が総出で街を埋め歓喜する中に、めぐみさんヘギョンさんを連れて真ん中に座り、横竹6人を乗せたオープンカーが徐行していくシーンを今思い描いておりました。めぐみさん横竹親子の絆が日本の国を変えていますよ。ご両親弟さんたちの必死の戦いで必ず帰国できますよ。信じています。私は絶対にめぐみさんたちに早く会いたいと思っています。帰ってきてくださいね。
横田めぐみさんの小学校時代の校長先生馬場芳恵さんからのメッセージをお届けしました。以上、ふるさとの声でした。続いては今週の一曲のコーナーです。今週は拉致被害者横田めぐみさんのご家族からのリクエストでアニメアタックナンバーワンの主題歌をお送りします。アタックナンバーワンはめぐみさんがまだ小さかった頃、1969年に放送が開始されたテレビアニメです。バレーボールを通じて主人公が成長していく姿を描いたこのアニメと、東京オリンピックで活躍した東洋の魔女をきっかけに日本中でバレーボールの人気が高まりました。横田めぐみさんのお母さん、早紀江さんは、アタックナンバーワンの主題歌がテレビから流れてくると、めぐみさんが大きな声で元気よく歌っていたことを今でも思い出されるそうです。それでは、アタックナンバーワンをお聴きください。実際のサンパラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。アタックナンバーワンをお聴きいただきました。今週の一曲でした。この番組、ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は、日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@ rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。